先ほども話しましたけれども、白馬キャンプが7月の27、28、29と、まあ、プレキャンプを入れたら26からですけれども、あります。で、長崎駅からですね、バスがいつものように出ますので、行かれる予定の方はですね、早めに申し込んでほしいと思います。坂井牧師ですね、坂井姉妹の方にお願いします。あと、飛行機でかくて、ちょっとバスは長すぎるという方ですね、飛行機で羽田、あるいは他で羽田行ってもいいんですけども、羽田からもバスを出そうと思っておりますので、飛行機で羽田まで行って羽田からバスに乗るというパターンもありますので、羽田からのバスもありますので、羽田までは飛行機で行ってそこからバスで行きたいという方もおっしゃってください。宮崎の方なんかはですね、ご年配の方が多くて飛行機でみんな行かれて羽田から、バスで行くという形になるみたいですね。ですからいろんな形がありますので、ぜひですね、来ていただきたいと思います。またですね、8月には教会キャンプを予定しておりますので、そちらの方にもぜひですね、来ていただければと思います。今年は、まだ決定ではありませんが、発声とかですね、ドラムとかですね、ピアノとかですね、あるいは、合唱というか、先生、そういうゴスペルとかですね、そういうこともなんかいろんな分けてですね、そういう学びと訓練の時の文化会も作りたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんですね、今からですね、4月の白馬と8月の教会キャンプに、来ていただければというのもありますので、よろしくお願いいたします。それとですね、しもべたちはもう決定してるんですけど、その時に、今まではしもべっていうと十字架の歌ばっかりだったんですけれども、今回はさっき言いました、手に届く賛美を賛美しようと思ってるんですが、その時にですね、子供たちに踊ってもらおうと今思っております。で、まだ、決定ではないけど、おそらくそうなると思いますので、全く今までとはイメージチェンジをしましてですね、いつもマイナーでですね、パワーと迫力で勝負するっていう順だったんですけど、今年はですね、喜び。地上の喜びじゃなくてね、世の喜びじゃなくて、本当に天の喜び。最悪の中でも来る喜びっていうんでしょうかね。もう本当に最悪の時にも喜ぶ。死を飲み込んでいく喜びっていうんでしょうかね。本当に西高の丘にあの時降りた、その喜びを神様に求めて賛美したいと思っています。ですから、子供たちと一緒にですね、賛美したいと本当に思っていますので、ぜひ皆さん祈ってくださって、白馬に一緒に行ってですね、一緒に神様を礼拝していただければ嬉しく思います。ですね、そして、説教に入っていきたいと思いますが、先週ですね、私は、いろんなところ行ったんですけれども、一つは久留米に来ましたら、久留米に来てらっしゃる方が、実は島原出身で、で、先々週島原に自分のお母さんとお姉さん、島原大臣なんですけどね、もう結婚されて別のところに住んでらっしゃるんですけど、そのお母さんとお姉さんを連れて島原政界に来られたんですね。先々週ですね。で、実はその時ですね、お母さんが耳が悪くてですね、非常に聞こえにくいんですね。私の母といい勝負だと思います。ね、ところが、その島原政界で島原教会がマイクを使わなかったんですね。だから私は声が大きいし、届く範囲ではあるんですけれども、やはりいろんな方がこれから来られるからですね、マイクを使った方がいいなと思いますけども、使わなかった。それで、久江さんが、喋る声がですね、全く聞こえなかったみたいなんですね。で、私もできるだけ大きい声でお話をしたんですけども、やはりあんまり大きい声で話すとですね、今度は他の人がですので、それもあってですね、ちょっとやっぱり聞こえないとつまらないですよね。ちょっとなんか、面白くなそうにしておられたので、セミナーが終わった後、正解の前に行ってですね、いろいろお話をして、したんですね。で、終わってからお祈りしようと思ったんですけども、そんな長く説教したわけではないんですけど、最後の方でですね、トイレに行きたいということで、トイレに行かれて、そのまま、もう分からないからって言って帰っちゃったんですね。それでちょっと私はですね、ああ、しまったなと思ってですね、祈ってあげればよかったと思うことと、もうちょっと短くして祈ってあげればよかったかなとかですね、正直言ってちょっと人間的には後悔をしたわけであります。それでですね、久留米に行った時にすぐにその、お嬢さんといってももう、私といい、ね、お母さんが80代ですから、その、ね、方なんですけども、先週はせっかく来てもらったのに、十分祈ってあげることもできなくて、本当に申し訳ありませんでしたって、すぐ謝りに行ったんですね。そしたらですね、お姉さんは先に帰るってことを祈ってたんですね。で、よかったんですけども。そしたらですね、全然その、悪い感じじゃなくてね、実は、いや、そうじゃないんですよ。すごくよかったんですって言ってですね、でも先に帰られたけどって、ちょっと寒かったみたいで、先に帰りましたけど、トイレに行ったと帰りましたけど、来るときはこうね、おばあちゃんでこう腰がこんなになってんですね。で、全然母はね、最近も腰は曲がったままでね、だったんですと。で、本当に疲れやすくなっていたのに、帰るときに、腰がまっすぐになってね、背筋が伸びてたんですって。でびっくりしたって。それで、いつものスーパーに寄ったらですね、スーパーに必ず行ったら寄ってあげるそうですけど、そしたら、3回立ち止まるんですって。広い大きなスーパーなんで、 買い物やっぱり一緒に来た時はゆっくりしたいみたいで、スーパー場回るそうですけども、ね、ゆっくりと。その時必ず3回ぐらい立ち止まるんですって、きつくて。わーってね。で、ゆっくり待ってあげて一緒に回ってあげるんですね。ね。ところが、その日はですね、もう全然立ち止まらずに、スーパー中を、大きいスーパーを元気にぐるぐる回ってですね、回ったってことでですね、楽びっくりして、びっくりしたんですよ。あんな元気な顔に会ったの久しぶりでしたって。家に帰った後も私に、ずーっと話しかけて、ニコニコ笑いながら話しかけて、あんな流れ元気な方は本当に久しぶりでした。行く前は全然、もう、きつそうできつくて、ね、曲がっていく大変だったのに、帰ってきたらまるっきり変わってたんですって、教会の恵みですねって言って、ね、涙ぐんでるんですよね。そのお嬢さん、お嬢さん、まあお嬢さんって私だけなんですけども、ね。で、すごく嬉しかったんですね。私が特別何かしたわけじゃなくて、本当に十分聞こえなかったわけでしょ。でも十分聞こえなかったし、誰かが何かをしたわけじゃないんだけど、その、久留米のお嬢さんが、とにかく死のもとに連れて行きたい、教会に連れて行きたいと言って、お母さんを引っ張ってきたときに、まあ、お姉様なんですけど、引っ張ってきたときに、神様は直接お母さんに触れてくださって、お母さんの体も心も元気にしてくださってですね、主の働きなのでありません。で、誰かが何かをしたってことじゃなくて、本当に神様がそのお母さんに触れ、そしてそのお嬢さんの願いに応えてくださったわけなんですね。なんかすごく嬉しかったんですね。主が働いてるなっていうのを感じたからなんです。で、実は最近ですね、いろんなところに行って、いつもそうなんですが、特に誰かが何かをやってるんじゃなくて、神様が働いてるなっていうのをなんかこう感じることが最近すごく多くなるんです、あるんですね。いろんな政界に行って、で、明らかに今までとは違う、この主が働いてるなっていうのが強く始まっています。で、皆さんですね、主に期待してほしいと思います。で、おとといですね、大村に行ったんですけれども、大村行った時に一人の方の洗礼式を持ちました。女性の方ですね。その方はですね、大村の商店街でいつも辻子牧師は路上ライブをされていますが、その路上ライブで1月の時に路上ライブを聞いていて、で、ずっと聞いていたので、最初はですね、誰かと待ち合わせして待ってるんだと思ったんですって。でもなんかずっといたので、聞いていたので、最後に終わった後話しかけたら、いろいろ話してきて、で、一緒にお祈りをして、最後に招きをしたら救われたんですね。それから聖会とか教会に礼拝にも来られるようになってきて、で、まあ、賛美大会にも出られましたよね。で、5ヶ月経って、5ヶ月よね、1月ですから、6月のその金曜日の日に洗礼を送られたんですね。で、実はこの大村商店街の路上ライブっていうのはですね、辻子牧師が示されて始めたんですが、随分前から。去年ですね、すごく試しを通ったんですね。その、なかなかね、最初は結構、あれだったんですけど、なんか非常に厳しくてですね、ある時ちょっとこうやってるとですね、ちょっと変わった人が来てですね、前に立ち止まってですね、まあ、すごく悪い言葉ですね、なんかこう、うまくないとかですね、打たない方がいいとかですね、そういう類のことをこういろいろ言われてですね、そらやっぱり、嬉しくないですよね。でもなんかもう、行きたくなくなってですね、やめようかと思うけど、こう祈るとそこに行きなさいっていうか、で、他のところに行こうかと思っても、もちろん他もやってらっしゃるんですけども、そこも行きなさいってくるので、やり続けられたんですね、やめないでね。そしたらやがてその人はいなくなって、そして1月に救われたわけじゃなくて、毎回その来られるある男性の方が来られましてですね、その人がなんかもう一人浮くぐらい拍手するんですって、ね、その拍手があんまりすごいので人々が集まってくるようになって、最近は一緒に歌うようになってきてですね、なんかそれで結構その村商店街のその路上ライブは有名になってですね、結構人が集まるようになってきて、で、洗礼者もついに出ましたし、ね、そしてあとは礼拝とか聖会に来られる方も結構いるようになってきたわけですね。で、これもですね、もちろん辻子牧師が継続してやり続けたってことはすごく大きなポイントなんですけれども、なんかこう神様と動き始めてるなってことを非常に感じます。で、皆さんもですね、主に従ってなんかなしていたのに、なんかこう、なんかもうやめたくなるようなことは許されることあると思いますけども、どうぞそこでですね、投げないで、その中で、続けてほしいというふうに思います。で、面白いこと言ってました。素早かしをされた後にですね、実は今、ある場所で、ある場所の結構大きなというか有名なレストランのところでコンサートされてるんですけども、で、毎月のように行ってるんですけども、先日ですね、行ったらですね、そのお客さんがですね、クレームをつけてきたそうです。せっかく家族で予約を取って食事にしに来たのに、あんなのはうるさくて困るからやめさせてくれって言われて、それで、しばらく歌わないで待っててくださいって、そのお客さんが帰るまで待ってて、それから再びやったって。で、そういう感じだったの。そしたらですね、一人なんか結構、それはいいことで、その時のお客さん増えてたそうですね。だから帰って人は増えててよかったんですけども、今度はですね、一人なんか後ろの方で、最初からなんかちょっとなんかこう、 ちょっと霊的な反応してるなっていう感じの人がいてですね、イライラしたのわかるんですって。その人がこう賛美の人が近くの方まで来てですね、こう机をですね、こうね、賛美に合わせてこう叩くんですって。こうあのリズムに合わせてじゃなくてね、こういう感じでですね、それでなんかこうと思ったけど、ね、ニコーッと笑ってですね、心の中でね、あれ読みながらやってたら、さくすーっと途中で帰っていかれたってこと言ってましたけど、そしてクレームが3つぐらい入ったそうで、ウェイトレスのそのトップの方はですね、もう今度からはもうできませんねみたいなこと言われたそうです。まあ、でもあのトップの方ね、オーナーはまたしてくださいということで、また8月もするということでしたけども、今までだったらがっかりしたと思うんですけども、言っておられました。去年大村商店街のことを通過しているので、ああ今霊の戦いの時なんだなって、ここを通過した後にここでも何か神様のことをなされるんだなって、こういうことを思ったって、なんかそれがね、全然気負わずにそのことを、まあ、説教というか明かしされたんですね。で、ああ確かに何かこう始まってきたなっていうことを感じます。で、先週話したと思いますが、松浦には他教会の牧師が来られたり、新しい方が新しいことを呼んできたり、こう明らかに長崎県のあちこちでですね、主の働きが起こってきたんですね。島原でもそうですし、で何か主の働きがぐーっと今始まってきていることを感じます。ですから、ぜひ皆さんですね、主に期待をしていただきたいというふうに思います。しかしですね、さあここから今日の説教なんですけれども、今言ったように私たちが世に出ていくとき、賛美隊として出てきた時でもそうですし、皆さんがお仕事や学校やいろんなことでその世に出ていく時に、必ず世ではぶつかりが起こると思うんですね。本当に神様を一番にして歩もうと思うと、例えば世の中は偶像礼拝が満ちていますし、世の中はやはり、利益が大事でしょうしですね。ところがで世の中は和を持って尊している世界ですから、クリスチャンの場合は神様を大事としますからね、あの時としてはぶつかることもあるわけですね。でそういう時に私たちが本当に世の中にあって神様の勝利と神様の恵みと祝福を見ていくために、証しを受けるために何がポイントなのか、それはですね、イエス様が歩まれたように歩むこと、イエス様はどういうふうに歩まれたかを通して私たちはそこから学ぶことができますし、そこから私たちはですね、どうすれば勝利を受けられるかを見ることができるんですね。で今日はそのマルコの1章の35節を開きましたけども、特にその朝の祈り、まあ、蒼天祈祷ではなくてもいいんですけども、朝早く起きて祈っていたその祈りのところに目を留めていきたいと思うんですね。35節からです。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたと書いてあります。イエス様は朝早く起きられたわけですね。で時間は書いてありませんが、まだ暗いうちと書いてありますから、例えば長崎教会では5時半に蒼天をしていますが、まあ、主の時間の村は大体そうなんですけども、5時半だとすると冬だとまだ暗いですね。真っ暗だったりしますね。でも最近はもう暗くなくなってきてますし、夏になるともう5時半は明るいですよね。だから夏だったらもっと早くなるかもしれません。つまりどういうことだったら、これはイエス様はまだ他の人は眠っている、世の中が社会が活動を始める前に、まだ暗いうち、夜が明けて夜が活動を始める前に起き上がって、それ寂しいところっていうのは、つまり人がいないところ、神様とゆっくり交われる場所に行って祈っておられたって書いてある。で、イエス様はですね、神の子でしたから、神の子なんだから力を持ってらっしゃるわけですよ。でもイエス様は 100% 全く私たちと同じ人となってくださいました。この地上でイエス様はもちろん神の子でられましたけども、人の子として生き、人の子として奇跡をなさり、人の子として御業をなしてくださったわけです。私たちもそれに真似るっていうか、それと同じことができるんですね。で、そのイエス様がなぜああいう技をなし、ああいう素晴らしい神様の栄光を表すことができたかというと、実はイエス様はですね、弟子の誰よりも早く起きて、まだみんなが眠ってる間に起き上がって、で人のいないところに行って、本当に神様と、父なる神様とイエス様は、まあ、祈られて交わっていたんですね。で、これが実はイエス様が世において勝利した、彼の人生に、イエス様の人生にいつも神の技が伴った栄光が現れた秘訣なのであります。で、私たちも生活を始める前に、まず神様と前に出て行って祈ることがポイントなんですね。でもある方は言うんですよね、いや、キャラ牧師、私の生活をしない、私は夜が遅いんです、私の生活はとても遅いんですって言われていると思いますが、私も、ですね、夜が遅かったんですね。両親はいますけれども、私はその 父の仕事の関係で夜遅いことが多かったんですね。ね、でだから朝は苦手なのです、もともとね。夜遅いのは強いんですけど、朝は苦手なの、もともと私はね。で、小学校時代ですね、夜は遅いからですね、朝はですね、学校が始まるギリギリ、 まあ、当時集団登校なんてあったんですけども、もうギリギリにですね、起きてですね、朝ごはんも食べずに、顔を洗うや否や、パーッとですね、学校に飛び出していったんですね。朝ごはん食べてもいいんですよ。ね、ね、健康上いいんですけども。だからといって私は両親に文句はなかったです。ね、夜遅くまで仕事をしていたので、まあ、ある意味で当然ですね。で、私は朝は苦手なんです。ね、で、夜遅いのは強いけど、朝は苦手なんですね。でも、イエス様は、おそらくそんな私よりも、もっとハードな生活をして、もっとハードな人生を送っていたと思います。この地上で。だから嵐の時に、嵐の船の中で爆睡していたんですね。まあ、今流の言葉といえば爆睡ですね。熟睡したわけですね。弟子たちが、なんと思わないですかって起こしましたけど、あの嵐の中でさえも、一つはまあ、信じきってたからですけど、もう一つは、本当に疲れていたので爆睡できた。嵐の中でさえ爆睡できるほど疲れていたのです。でも、イエス様は、朝早く、まだ暗いうちに起きて、人のいないところに行って神と交われたのです。どうしてかって。そこで神様から力を受けないと、一日歩んでいくときに、本当に神様の御心を、神と共に歩む人生を十分生きれないからなんですね。で皆さん、社会に出てらっしゃる方ね、それが職場であっても、学校であっても、ね、まあ、家庭も場合によってはですね、自分大学クリスチャンの場合には戦いがある場合もあります。どこであったとしても、いろんな戦いがあると思うんですね。で、その戦いの中で、まあ、ある時はうまくいったり、うまくいかなかったり、普通はそうですね。でも、神様にあってって考えたときに、確かに主は共にいてくれる。確かに主は、勝利者なんでも、その勝利を、本当に毎日毎日生活の中で現実に見ているのか、職場の中で毎日毎日見ているのか、学校の中で見ているのかどうかっていうと、必ずしもそうではないんですね。で、それはあなたが弱くてダメだからってことではありません。みんな弱くてダメなんです。でも、ある方はそれを力強く見るし、ある方は十分に見れないんですね。秘訣はどこにあるのかというとですね、イエス様は朝早く起きて神と交わられたんですね。で、これはね、楽ではないことを私は知っています。でも今日はね、これを話すように導かれちゃった。今日マルコの一章からなんか話す見逃しがあって、私は他にいろんなところを見ていたんですが、なんかここをすごく深く強く語られたんですね。朝早く起きて、祈っておられたって。皆さん、イエス様は神の子なんだから、別にそんなことしなくったって神と交わって力を受けてるはずなんだ。でも、あえて朝早く起きられたのです。それは私たちに教えたかった。弟子たちに知ってほしかった。弟子たちはその時寝ておりました。どんな格好して寝たんでしょうね。なんかすごい格好して寝たんじゃないかと思うんですけどね。寝相の悪い人もいたんじゃないんでしょうか。ね。で、イエス様はそれと関係なく行かれた。この後弟子たち起きてきます。おそらく日が昇った後でしょう。イエス様を探してきます。もうイエス様がある程度神と交わった後でしょう。ね、弟子たちは朝起きてませんでした。だから、本当にイエス様を愛していたのに、本当にイエス様が大好きだったのに、本当にイエス様についていきたかったのに、十字架の時に見事に逃げて裏切りました。呪いをかけて、丸裸になって逃げていきました。本当に好きだったんですよ。本当に愛してたんですよ。本当についていきたかったんですよ。その心は嘘じゃなかったんですよ。でも、できなかったんです。なぜかって。肉には、神の御心を行う力はない。私の肉では、どんなにそう思っていてもできないのです。で、ああ、自分は弱くてできないなと思っている人、世界。あ、泣くんですけど、丸って言いますけどね。丸です。で、落ち込む人は、何にもありません。どんな素晴らしい人であっても、肉の決心や努力ではできないのです。でも、神様と交わるときに、神から力を受けるときに、私たちは、主の御心の中を受け入れるし、主と共に歩めるんですよね。で、弟子たちが起きてきて、この後こう言うんですよね。シモンとその仲間はイエスを追ってきて、ね、起きた後ですね、彼を見つけ、イエスさんを見つけて、みんながあなたを探しておりますと言ったと。ね、でイエスは彼に言われた。さあ、近くの別の村だとへ行こう。そこにも福音を伝え、知らせよう。私は、そのために来たのだから、出てきたのだから。つまり、イエス様は、ここだけじゃなくて、他の別の近くの村だとにも福音を伝えに行かなきゃいけない。それが私の使命だと。使命を果たすためには朝早く起きて神から力を受けていたのでその使命を果たしに行くことができたのです。ある方は今学生ですね。その学校に行って学びをすること、いろんな人間関係いろんなことが許されるでしょう。良いことも悪いことも。でもそこに神様の訓練と使命があります。ある方は職場ですね。 それは神様が置いた職場だと信じてますか？神が置かれた職場に行くのは必ず戦いが許されますが、同時に神の用意している素晴らしい証があります。蒼天祈祷に来るとですね、毎日5分間の説教が聞けます、ね、ずっと5時半から賛美をして予言があって感謝の祈りがあった後お祈りをして、だいたい7時10分か15分ぐらいから聖書を読んで、そして、10分ぐらいから読んだら25分ぐらいから、10分ぐらい読んだら30分になっちゃいますけども、5分ぐらいの説教があるんですね。これは私じゃなくて、牧師が順番にやっておりますね。最近、トシヤ君が説教することが、月曜日と金曜日はトシヤ君ですかね、あるんですけども、みんな順番やってますね。で、やるんですね。そして、メッセージを聞くことができます。これはね、力を受けれるんですよね。で、トシヤ牧師はですね、朝があんまり得意ではなかったんですけれども、担当になりまして、休むわけにはいかなくなりまして、時々休まれますけど、怒られたんですね。で、私は注文付けたんですね。ミスターケンタッキーに負けないような証を、特に感謝の証をね、その生きた証を、人の証に自分の証を、ね、入れてください。としゃくだけじゃなくて、その説教者に、牧師たちに入れたんですね。そしたら最近ですね、徹夜祈祷の説教の時も、蒼天祈祷の説教の時もですね、いつも証を聞くことができるんですよね。そういうのがあったら自分がその行かれて、まあ、ガストに行ってますけど、そこでのいろんな証を聞きます、ね、でも証を聞くってことは逆に言えば問題がいっぱい起こってるってことなんですけども、問題に対する解決と勝利とか逆転っていうのをいつも証しておられますよね。で、あれ最近多いなって思うんですよね。昔そんな申し訳ないけどそんなに証聞かなかったなって、最近なんか証が多いなって思うんですけど、気がついたら彼は担当ということもあって蒼天に来るようになったのですね。そして今年は感謝ということを、まあね、遅ればせながら今年は感謝ということをかなり強く言ってますから、感謝をするようになった。朝神様の前に出て感謝をすると力を受けるのです。ある方はですね、厳しいかもしれませんけどね、本当は1時間朝捧げてほしいんです。これが本当の願い。イエス様がそんなに1時間も祈って一緒に寝なかったのかってこう言ってますからね、月曜日の時ね、1時間って言ってますから、1時間。でも、5分から始めてください。5分。一曲賛美して、感謝を祈りをして、聖書のディボーションを読めば、実は5分なんて過ぎます。10分くらいかかります。ね、一曲賛美をして、感謝を祈りをして、その日の仕事を、学校のことを神様にお祈りをして、もう、かっこいいお祈りしなくていいです。本音の祈り。心からの願いの祈り。本当の自分の心の叫び、求め。具体的に。見心がどうかなんて難しいこと考えない。ストレートに祈る。神様が違いますって言ったら別ですよ。でもストレートに祈る。ね。そして、感謝をして、その後それをストレートに求める。そして聖書のディボーションの箇所を読む。2箇所読んで。ね、そして最後に一緒に祈りをしましたら、まあ、5分は無理ですね。10分かかりますね、やっぱりね。で、それをだんだん祈りを伸ばしていって3秒増やしていくと、最近15分、20分ってやって、もし皆さんが朝1時間、学校に行く前に、職場に行く前に、本当に神と交わり始めますとね。皆さんの人生の中に間違いなく証が始まります。それでもしね、証と奇跡が始まらなかったら、これはもうはっきり言います。私のところに文句言いに来てください。本当に私は一緒に神の前に出てあげます。絶対に始まります。かけたらダメなんですけど、かけてもいい。本当に朝神様の前に出て、私たちが神様と交わるとできるんですね。でもね、朝祈ろうと思うとね、代価がいるんです。で、朝なぜそんなに大事かというとね、朝まず神の前に出るということはね、何よりも神様を第一にしているということなんです。そして、自分が何かをする前にまず神の前に出るということは、神様にすがらないとできませんということを表しているんです。神様抜きにして始めるということは、俺は自分で生きていけるよって、俺は別に神様いなくたって自分でやっていけるよってことを実は表していることになる。神様は後の場合のことになる。でも神の前に出るってことは、まず私は神様が必要です。そして神に祈るってことは、何かをする前にまず神様力を与えてくださいっていうことを表していることになる。で、その人は神からの力を受けて始まるんですね、生活が。ではね、韓国のクリスチャンが力強いのはね、祈ってるんですけどね、蒼天をするんですよ。で、よく説教するんですよ。で、私これ来た時思ったんですね。うわ、第二礼拝でどういうふうに説教しようって、第一礼拝はいいけど第二礼拝でどうしようと思ったんですね。実はでもですね、決めました。 神様の祝福を受けるハウツー論のうまい特効薬はないのです。御言葉通りに生きるとき、神様はエコひいきなく、どんな人にでも惜しみなく神の愛と恵みを具体的に表されます。どんな人の人生にも奇跡は始まります。エコひいきなんかありません。この朝神様を前に下げていく5分くらいで結構です。そしてそれを10分にし20分にしていくと、これがもし皆さんの人生に身についてくると、本当に1時間神に祈ることが身についていきますと、皆さんの人生に奇跡は溢れてきます。残念ですが、牧師でも身についている人は、日本の牧師は少ないと思います。主の時間の牧師は装填しないと報告しないといけませんから、やってるはずなんですけど、はずなんですけどどうなんでしょうねこれいいですか。立法じゃありません。しなかったからって呪われたりはしませんし、裁かれたりもしません。でもすることによって受ける祝福は、10倍100倍と思わないでください。私は人生において1000倍万倍の祝福があられると本当に思っています。聖書に現れているイエス様の働き、福音書の弟子たちと使徒行伝の弟子たちのあの大きな変わりを、それは聖霊が来たからなんですけど、彼らはそれをどこで受けたって祈りを通したなんです。使徒行伝の弟子たちは朝ごとに祈ってるんです。福音書の弟子たちは朝ごとに爆睡してるんです。イエス様起きて。で、この差が起きますね。で、実はですね、最近朝ごとにですね、想定に来てる人がいるんですね。それは誰かというとですね、木原井大也君なんです。この前もちらっと話しましたけども、彼は今小学校5年生ですが、学校が嫌なんですね。で、どういうわけか勉強が好きじゃない。いやいや、ね、いや、そんなの普通じゃないかってかもしれませんけど、好きじゃなくてもそんなに嫌いじゃない子は多いと思うんですけど、もう本当に好きじゃないですね。嫌いって言った方がいいですよね。で、しかもですね、学校でやんないけど宿題に出されるのがとにかく嫌なんですね。うちの家には変な伝統がありまして、男の子に学校は勉強するところでも学校で勉強した以上宿題を出して家に勉強させるのは先生が悪い学校で勉強してるんだから家まで帰ってする必要はないっていうね、変な理由があって宿題しなかったりするで忘れ物も多かった。それも一つの理由なんです。この前言ったように、だから学校行くと今度の先生はすごくきっちりしているので、その忘れ物とか宿題とかがちょっと厳しいので、で嫌っていうのも一つある。もうそれたちの一つなの。どうもそれだけじゃない。この前面白いこと言いました。日曜日の夜にですね、もう次の日の学校思い出して泣き出すんですよね。嫌だ。で、よくよく聞いてみると言いました。学校に行くと夜なんだって言うんですよ。夜って夜の、夜ね、夜だ、夜なんだ。僕は毎日ランドセルを背負って教会に行って勉強したい。まあでもね、行きたくないことの言い訳も半分あるなと私は思うんですね。半分はあると思うんですが、あとの半分はこれは皆さん、全然そんなことを感じてない、世は楽しくて仕方がない、世と俺はうまくやっていけるって人はっきり申し上げますが、本当に聖書に従って生きてないと思います。もし本当に御言葉に従って神様を愛して従っていこうと思ったら、日本で生きている以上、職場であろうと学校であろうと、世は必ずぶつかるし、生きにくいし、困難が来るはずです。全然ない。もう世は楽しい、世とうまくやっていけますっていう人は実は適当に妥協してるでしょう、ね、うまくやってるでしょう、ね、呪われたりしませんよ。でも神の奇跡も起こりません。もうはっきり言わないといけないんです。厳しい時代がやってきますから、御言葉通りになるんです。本当に主を大事としていくとぶつかるんですよ。よって楽じゃないですね。で、小学校5年生にして感じてるんですね。で、半分はちょっと言い訳もあるけどね。でも半分は本当だと思うんですね。で、彼はですね、だからですね、蒼天に来るんです。朝5時に起こしてくれって言って。で、教会に来て、教会で寝るんです。ただし、聖書の時になると起きてきて、必ず聖書を読むんですね。で、聖書を読んで、5分間の説教を聞いて、その後お母さんと一緒に一生懸命お祈りして学校に行くんですね。で、面白いこと言いました。教会に毎朝行って蒼天に出て行くようになって、随分強くなったって言ったの。自分で昔はすごく学校に行くときつかったけど、随分自分が強くなったことが分かるって言うんですよね。で、と思うかもしれませんけど、いや私はこれね、 島本さんに小さい時抱っこしてもらって育ってもらってますから、半分、ね、母親とともに。島本さんは超霊的見分けの人だったんです。ね、本当にね、すごい役霊が見える人だったんですね。見分けのたまものでしたからね。私は彼が言ってることはね、半分は本当だと思いますし、実は霊的な世界のことを的確に言ってると思います。朝起きて、神の前に出るようになって、まあ、彼は教会に行って寝るんですよ。最初の最後の聖書のところと、そして、説教を聞いて、その後お母さんと一緒にお祈りして学校行くんですね。強くなりました。私は間もなく彼の生活の中に奇跡と証が始まると思っております。すでにいくつか始まってるんですね。ちょっとまだ公で言えませんけど、始まると思っています。で、あなたの人生にも神様は働くことができるんですよね。で、この朝を下げるってことは楽なことではないんですけどね、皆さん、5分から始めて本当に下げてほしいんですね。でその時に神様は皆さんの人生の中に豊かな技と稽古を表してくださるということを、ね、ほど覚えていただきたいんですね。もう一人ね、最近蒼天をしている人がいるんです。辻郷守さん、蒼天どころか全然祈りもしなかった守さんが、最近は奥様と、時々ちょっとこっちに泊まらなきゃいけないことがあるから仕事関係で電話でやり、いる時は向こうでやり、奥さんが言ってました。夫と相談するようになって本当に変わったって。夫も変わったし自分も変わったと。で今回の説教は全然興味ある気もなくて、そして実際洗礼者も起こって、本当に落ち着いてますよね。見てて分かりますね。本当に守さん自身が変わりましたし、奥さんも変わられましたね。今ぐっと相談やってらっしゃるんですね。朝ね、彼は仕事もう社会でバリバリですよね。さらに今何十年という人ですよね。で相談をやり始めてから変わったわけですね。だからね、この朝を神様に捧げるかどうかっていうのは皆さんの人生を変えていくんですね。でぜひですね、イエス様でさえそれをされた。そしてイエス様が自分の使命を生きるためには朝祈ってからでなければ外に出ていかれなかったんです。で私たち一人一人の人生にも例外なくどの人にも神様が本当は用意している使命がある。でそれを生きようと思うとき、朝神様から力を受ける必要がある。で、その次にね、こう書いてある。こうしてイエスは外来電池に渡り、まあ、出て行ったわけですよ。その街道、シナゴーグのことです。ね。まあ当時はまだユダヤ教の街道に入っておられましたけど、ね、今では教会ですけど、行って、福音を告げし出せ、悪霊を出された。二つしています、ここではね。癒しのことはここには出てきません。癒しも当然されたと思いますが、福音を告げし出せることと悪霊を出します。で、福音を語ることと悪霊を追い出すときに、朝祈っていかれたときに、イエス様は福音を伝え、悪霊を追い出すことができた。で私たちが社会に出て行って、機会あるたびごとにイエス様を分かち合ったり、あるいは祈ったり、あるいは霊の解放の働きをしたりしようと思ったら、力を受けてないとできません。世に飲み込まれます。世の人に話をされたときに、イエス様の話とか聖書の話をするどころか、世の話に丸々い話を合わせて、世の話の言われる通りに飲み込まれてしまうことが、しばしば、私は昔ありました。私はクリスチャンホームで育ちましたけども、そういうことが普通でした。さっき言ったように朝顔洗って飛び出していって、ね、クリスチャンホームでしたけど、何の神の証も力も私の生活の中にはありませんでした。でも本当に朝神様の前に出ていくときに、そこで力を受けるとき、私たちは証する力、これ悪霊出しと書いてますけどね、悪霊出しに限らず皆さんがいろんな霊的なもの、今の時代はね、悪霊がいろんな形で働いています。その霊的な言葉に対して戦う力を主がくださるんです。で、ですから申し上げますよ、私よりあなたの方が忙しいかもしれません。私は毎日帰るときは最終ですから、早くて1時、遅いときは1時半に帰ってきますけれども、ね、まあもっと遅い人もいるでしょう、ね、忙しいかもしれません、ハードかもしれません。でもイエス様よりは絶対あなたが楽です。イエス・キリストは誰よりも過酷な生涯を生きられました。33歳にして50歳ぐらい、もっと年を老けてみたと思います。彼は本当に過酷な痛みの中を通りました。ハードな人生を通りました。でも彼は朝起きて死の前に出たのです。父なる神、なぜかそこで力を受けなければ神様の人生は見なかったんですよ。でこれは立法じゃないんです、恵みなんです。どんなに私たちが弱くても力がなくても、肉は 肉は勝てなくても、世にサタンに罪に勝てなくても、肉は世に勝てません。肉はサタンに勝てません。肉は罪に勝てません。でも、神様から力を受けるなら、聖霊の力を受けるなら、罪にも世にもサタンにも勝てるんです。そしてその聖霊の力を受けるのは、朝神の前に出ていくことなんですね。で、その時に私たちは、神様の恵みと力を受けるんですね。で、これにエコひいきはありません。どんな幼い子供でも、どんな年取った人でも、社会の第一線でバリバリでやってる人でも、そうでなかったとしても、これを捨てていくときに私たちは、神様の恵みと技に預かっていくんですね。どうぞ皆さんですね、朝神様に出入り捧げてみてください。その時に、あなたの人生が始まります。で、もうすでに始めてる方はね、期待して祈ってください。朝の祈りって聞かれるんです。私は、新学生にはっきり言うんです。10時間祈るより、朝2時間、本当に神の前に祈った祈りの方が力強いって、本気で思っています。それぐらい朝神に捧げる祈りって大きいんです、これは。まず第一に主を捨て、一日が始まる前に神様どうぞ今日一日をあなたにこの顔を見せてくださいっていうことね。で、ぜひね、皆さん祈ってほしいと思います。そこから人生変わりますのでね、これ、説教終わりますけど、神様からのチャレンジだと思います。で、最後に、決心してもできないんですね。でも、一つあるんですね。神様、自分はできないけど、本当にしたいって心から求めることがあるんですよ。で、神に求めてほしい。私はさっき言った朝、超苦手なので、朝起きれない人の気持ちはよくわかるんですが、本当にそうでもしようって、朝起きるぞって決める。5分、さっき言って5分からでいいですからね。10分早く起きて5分祈ることに決めて、そこから始めて必ず時間祈れるようになりたいって、あなたが願うかどうかです、本気で。で、願ってない人ははっきり言います。どんなに祈っても起きれません。神は心を言います。こうね、あ、神様お願いしますって祈ったところで、心が実は求めてなかったら答えられないんです。で、神は心をご覧になりますから、実はありませんか？口では神様、なんとか、ね、例えば、タバコやめさせてくださいって祈るわけですね。お酒やめさせてくださいっていうのは口ではね。でも、この中ではね、やめたいと思ってなかったりするんです。その時ダメ。いくら祈ってもダメ。本当に心がそれを願うかな。で、それをまず求めて、心からそれを願って、そして神に求めますと、必ず力がきます。白馬の自転符が決まるまでの間、せめて FF の方々は装填を、もしてたらですね、いいですけど、してなかったらやってほしいと思いますね。やって入らなかったら私にも受けてください。やらないで入らなくても、はっきり言いますけど、わかる、それは仕方ないですね。で、皆さんですね、すいませんね。神様愛の方ですよ、恵んでくださいますよ、祝福ですよっていうのは簡単なんです。でもですね、皆さん、原則があるんです。神様はもう十字架で技をしてくださいました。私は信じるだけでいいんですが、信じているなら本当に神様を第一して歩むんですよ。信じているなら、どんなに信じてるって言ったって、実は朝起きて神に一言も言わないで一日を始めるってことは信じてないんですよ。自分の力で生きるんですよ。そうでしょ？神様信じていますって言いながら、朝起きて神様に聖書も開かず、朝をお祈りもせず、ね、学校でも職場でもどこでも生きるってことは、口では信じてますって言ってるけど、実際は神様なしに生きていくわけですよ。私は今日自分で学校行って勉強します。私は今日職場行って自分で頑張りますって言ってるわけですよ。まず本当に神の前に出て、神様あなたの力を与えてくださいっていうのは、これは信じていることを表してるんです。で、信じる者に神は、力を表される。信じる者を神は絶対に裏切らないんです。皆さん、ちょっと一度はっきり言ったんですけど、人を信じる人は裏切られます。でもはっきり言いますけど、人に裏切られなんて言わないでください、クリスチャンが。人を信じる方がおかしいのです。私たちが信じるのは神様なのです。十字架にかかるほど私たちを愛し、死に打ち勝って復活しなさった神様を、イエス・キリストを信じるんです。で、この方により頼むんです。この方に信頼するのです。この方にすがるのです。この方に助けていただくのです。誰かではありません。親でも、上司でも、お金でも、能力のある人でもない。 その人たちを通して助けが来ることがあるでしょう。でもそれは結果であって、私たちが信じるのは神なのです。人はね、愛する存在で、助ける存在なのです。神様が信じる対象なんです、私たちの。で、その方にまず私たち噂を聞いたときに、出て行って、神様、助けてください。今日一日守ってください。祝福してください。って仕事のことでも学校のことでも具体的に。うちの娘が、ですね、まあ、もう関西行きましたけど、いつも学校行くときですね、特に試験のときですね、必死に乗ったそうです。学校まで歩いて20分ぐらいかかったそうですけども、いつも真剣に乗ったそうですね。その結果、定期テストは良かったんですね。ね、だから推薦っていうか、指定校で行ったんですけど、あれ言ってました。もう 100% 私の場合は祈りだ。と確信していたんですよね。ね、祈りっていう子がいるんですけどもね、祈ってるんでしょうかね。いやですね、わざわざ日曜日を一回を塞いで神様が語ってくださったので、人に、祈りって人に見えてないんですよ。だからもうすでに祈ってらっしゃる方はね、すいませんね、くどいなと思うかもしれませんけど、まだ十分祈ってない方はね、本当に神様の前に助けていただいて、この朝を捧げましょう。ですでに祈ってる方、期待してください。必ず奇跡は始まってきますから。神様があなたの人生の中に技を始められますからね。それをね、覚えてあげたいと思います。イエス・キリストでさえ、朝、人よりも早く起きて、寂しいところに行って祈って、そして御心を行われました。私たちが、どうして朝神に求めないで、神の御心を行うことができるわけがありましょう。神様から力をいただいて、神の用意されている人生、悪霊を追い出し、ね、人々を助け、本当に神の栄光に満ちた人生をですね、お互いに見ていきたいというふうには思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働かれる神、イエス様、そして私たちが祈り求めるとき答えてくださる神です。その恵みは驚くばかりですけれども、どうぞ、神様、それぞれ今の時代は夜が遅い時代です。ですから、子供でも夜遅いのは当たり前の時代になってきていますが、そうするとどうしても朝起きるのは非常に厳しいことが多いですけれども、どうです様、朝苦手な方も得意な方も、朝私は生活を始める前に神様の前に出て、素直な心で人に言えないことでも神様には話せますので、神様の前に賛美を捧げ、感謝を捧げ、素直に大胆に求め、願い、そして聖書に触れ、そうやって毎日を過ごしていけれるように、それが喜びとなるように、そしてそこで本当に力を受けて、神様の奇跡を人生の中にたくさん見ていくことができるように、神様の勝利をいくつもいくつも見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。生きている神様、そういう証がこの教会にあふれてくるようにどうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとお祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。お一人お一人聖霊様の心を探ってもらって悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今、素直に、具体的に、大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してあげたいと思います。自分のことでも、家族、友人のことでも結構です。天のお父様、一人一人があなたの前に差し出しているこの願いと求めに関して、あなたが答えて、体を健やかにし、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、家庭の中に、職場や学校の中に、あなたの御手を伸ばしてください。イエス・キリストの名によって命ずる。よっせよ。イエス・キリストによって命ずる。膝の痛み、関節の痛み、よっせよ。イエス様って命ずる。耳を、よっせよ。耳の痛みを、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。喉の痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。なんか進路というか将来ですね、ぼやっとしてるって方いらっしゃいますけど、神様に求めなさい。そして聖書を読みなさい。聖書の言葉を通してはっきりこの中になんか聖書を読んでると響いてくる言葉があります、ね、それを書いておきなさい。それを書いていくと、毎日御言葉に触れてそれを書いていくと、ある期間経つとはっきりあなたの中でその書いたものを読み直すとはっきり方向性が見えてきます。神様はあなたに、あなたが分かるようにはっきりと なんか行くべき道を示されます。なんか方向、なんか進路っていうか方向を求めている方がいらっしゃいます。これは、若い方も、ご年配の方もです。どちらもです。なんか方向を求めていらっしゃる方、進むべき道を求めていらっしゃる方ですね。聖書を通して語ろう。ね、私に聞きなさい。そして私が語ることが心に響いてくる言葉を書いておきなさい。私その中ではっきりあなたに示そう。海外との関わりがある方ですね。海外との関わりがある方、その関わりの中に神が与えた関わりがありますが、同時にこの敵が持ってくる関わりもあります。恐れることは何もありません。慌てずに祈っていきなさい。確かにあなたがこの朝ごとにそのことを神の前に祈っていくときに、何かこの、最初はいいと思ったんだけど実は違ったということがはっきり分かります。そして神のものとそうでないものが明確に分かれていきます。しかしこれ祈ってないと、なんか目が覆いにかけられてしまいます。で、祈っておきなさい。そのことによってはっきり主が与える関わりというのは何なのか分かってきます。で、主の与える関わりを通して私は霊的にも経済的にも、そしてあなたの人生にとっても非常に大きな祝福を与えていこうと知られます。なんか神様を選んで大切なものをされた方がいらっしゃいます。実は最近、その時は何も後悔しなかったんですけども、なんか下げてしまった後ですね、今となったらですね、後悔してるわけではないんだけど、下げたけども何にも報いは来なかったな、なんていうふうに思いを持っている方がいらっしゃいます。主は言われます。そうではない、私の時が速やかに来る。この前田更姉妹がこの日本のトップの方からの誘いを断った後に、神を選んで断った後に、世界のトップから導かれたように、私はあなたにあなたの思いよりもはるかに大きな計画をこれから開こうとしています。それある忍耐を今あなたに訓練しています。あなたを失ったのではありません。私を選んだので、あなたは驚くべき神の働きを見るだろうと知られます。天の様、ありがとうございます。一人一人の体と心と霊に触れ豊かに導いてください。イエス様によって心と体を癒せるよ、癒せるよ、癒せるよ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。